中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早いものでもう年の瀬で、
はい、
はい、放送日は明けましておめでとうございます。
そうなんです、
はい、一人一人ですね、収録日がもう年の瀬で、はい、なのでですね、昨年どうだったかということと、うん、今年どうしようっていう話をいつもはしているんですが、
はい、
今日はゲストも来ておりまして、はい、首里城の話をね、また継続していこうということで、うんうん、大忙しの、初回でございます。
はい、
はい、で早速なんですけど、はい、昨年どういう年だったかということをですね、市議会どうだったのっていう話の振り返りから入って、
そうですね、
はい、あとその最後のね、一般質問の話から今日のゲストにつなげていこうかと思っております。はい、どうでした？
そうですね、2019年はですね、まず議会としては夏に委員会の改選がありましたので、私は総務常任委員会から別の委員会に移りたいという希望を出したんですが、
なるほど、
移れずに、一応総務で引き続きということになりました。
そうか、その留任って何か理由あるんですか？
いや、他の皆さんとの兼ね合いで、ちょっと動かない方がいいかなという
判断。それ誰が決めるんですか？
いや、大体会派の代表者会議の中で、うちはこういう風なことで考えてますよみたいなのをすり合わせていくみたいな感じ、
なるほど、それで総務の留任が決まったということ
です
ね。そうそうそうです、
はい、なんですけど、動いた委員もいたりして、ちょっと議会としては心機一転、またみんなで頑張ろうみたいな空気の、1年だったかなっていう、
ね。あんまりこの辺って市民には見えないもんね。
そうですね。
委員会の内部人事とか、もうむしろマニアックな話ですもんね。そうですね。
はい。で、また、個人的には、ホームページをリニューアルしたのがとても大きくてですね。そうそう、
綺麗な。
2019年の年明けすぐぐらいからかな、ずっとそういうホームページそろそろリニューアルしたいという話をしていて、業者さん紹介してもらって、打ち合わせ続けながら、もう春、夏ぐらいはずっとこの制作に取り掛かってまして、やっと、秋頃ですかね、リニューアルできまして。リニューアル後も、ちょこちょこ昔の記事をこう、アップし直したりとかする作業が、まだちょっと終わってないのもあって。
引っ越しがまだってやつですね。
そうなんです。
段ボール溜まってるっていう。
段ボール溜まってるっていう状態ですね。
そうか。地味な年ですね、それ。
そうですね。
委員会も変わらず。
はい、でも子供の権利条例については、議会でも何度か質問させていただいて、以前だったたら子供の町宣言があるから、いいですみたいな答弁が多かったんですけど、最近やっとその県の方で子供の虐待防止の条例の中で子供の権利も含めたものにしていこうみたいな流れの中で、ちょっと県の動向を見極めながら那覇市としても判断していきたいみたいな話にはなってきたので、
なるほどね、
少しこう芽が出てきたから、
これ大事な話じゃないですか。急に大事な話じゃない
。
権利条例が、言ってみるとレイヤーが低いというか、基本的なものですよ。で、虐待条例はむしろその上に乗っているっていう感じなので、ベースはね、権利条例の方が多分優先順位というか、大きな話だと思いますね。
だから子供の貧困っていうものの、そのベースとしての権利条例っていうところで訴えてきていたんですが、今、県の方で虐待防止のところで。
そうね。デニーさんの会議がね、そこであったので。
どちらにせよ、子供の権利につながれば、いいのかなとは思っているので。
これ最後は、県全体にかかる条例にした方がいいのか、那覇市は那覇市で一応権利条例を進めて議論していくべきなのかっていうのはね、どっちがいいんでしょうね。
県全体を見るような条例になるので、やっぱり那覇市の状況と、中北部であったり、その他の、諸島との 違いというのもあると思うので、うん、那覇市は那覇市の現状を見据えた条例をしっかり作るべきじゃないかなとは思ってます。
なるほど、はい、確かにやっぱ大都市なので、うん、この都市なりの子ども課題ってまた違うかもしれないしね、
ステークホルダーも変わってくると思うんですよね、その、うん、担う機関、関係機関であったりとか、その子どもの権利が守られてるかどうかをしっかりチェックしていく、その協議会とか審議会みたいなものの構成員も変わってくると思うので、
うん、
那覇市は那覇市でしっかりと作るべきかなとは思ってます。
確かに子どもの顔が見えにくいんですよね、都市の方が、
う
ん、
そうですね、
居場所とか見てても思うんですけど、うん、そうか、なるほどね。まあじゃあ最後は作った方がいいのかなと思います、うん、これはちょっと頑張るとこですね。
そうですね。あと公共交通関係が、はい、まあ相変わらず勉強会っていうところではあるんですけど、
そうですよ、
はい、まあしっかり続けていきたいなという、
ようやく例の2019年頭ですねの円卓会議を受けて、うん、ようやく今勉強会が走り出してるっていうことなので、はい、これは逐一また勉強会ごとにどこかでね紹介できればなと、この番組でも、はい、と思っております。
はい、
はい、では振り返りはこんな感じですね。
そうですね、はい、はい、まあ、大体ざっくり言うとこんな感じかなと。
わかりました、ありがとうございます。さてじゃあこの12月議会の質問がどうだったのかって話から。
はい、12月定例会がですね、今回から11月開催になったんで、まあ、11月定例会という名前に変わりました、
うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、これは大きな変化ですね。
まあ1週間前倒ししたっていう、
11月定例会って
っていう名前になりました、ね、うん、はい、そこでまあ代表質問ではなくて一般質問に今回は登壇をしました、はい、
うん、
まあ、そこでまあ文化行政についてというところで玉うどんの整備についてと、うん、あと首里城周辺の街づくりについてというところで、
はい、
これはまあ以前にお話をしたようなこう市民参画でこう首里城について考えて動いていける、まあ予算も伴ったような会議体であったり、その研究会、そのなんていうかな、まあ組合みたいな組織がちょっとあるといいんじゃないかっていうような質問をしています、
うんうん、なるほど。これが火災の影響って何か答弁とかってありました？
まあ、玉戸についてなんですが、うん、まあ、最初に首里城火災の影響について質問したんですが、はいはいはい、まあ、そこでやっぱりその火災の翌日かな、うん、はすごく1000人以上の人が見えていて、でその後、
ま
あ、
そもそも入れませんでしたもんね。
そうですね。
そうか、まあ、そうすると来ちゃった人は、まず玉戸ぐらい見るかっていう。
で、まあ、その玉戸が、まあ、平均で月で言ったら2倍ぐらいの人が訪れてるということだったので、じゃあ玉戸が、じゃあ人でにぎにぎしている状態が、本当にいいのかどうかっていうことを考えたときに、
うん、
まあ、お墓なので、まあ、ある程度の静謐さを保てるようなラインっていうのは必要じゃないかというところ、うん、この辺も多分意見が分かれるところなのかなっていう気もするんですけど、うん、まあ、あれだけ大きいお墓なんで、
うん、
いろんな人に見てほしいという形あるかもしれないんですが、うん、どういう形で見せるのかっていうのはやはり考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。
玉うどんってそもそもどれぐらいの入場者だったんですか？
そうですね。まあ、13年度以降だと6万人台で推移してるということなので、まあ、首里城がね、100万、何十万っていうふうになると、まあ、だいぶ少ない印象はあるという。
そうね。有料、無料問わずだったら200数十万人って話だと思うので、う
ん、ただまあ、
全然来てないっちゃう。全然来てないですよ。
ただ、どういうふうな玉うどんを見せたいのかっていうところは、しっかり考えていかないと、まあ、人が来ればいい施設でもないだろう。
来てないうちに設計してた方がいいかもしれんですね。
ということで、まあ、保存活用計画が今ないので、はい、まずそれ作らないことには、
うん、
人が来て喜んだりとか、来なくて悲しんだりってしてる場合じゃないんじゃないかと。
は
い、
確かに、清波うたきとかを見てると、うん、やっぱ後で対策打っていくのって結構大変そうですもんね。
う
ん、
そうですね。
今のうちの設計は大事かもしれないですね。うんうんうん、はい。
で、まあ今、法演館をリニューアル、展示をリニューアルして、国宝に指定されたことで、まあそのあたりのことを付け加えたりとか、まあ、沖縄の葬送文化について、その、見識を深められるような展示も少し考えていると。仙骨についてとかっていうのは結構、さらっと説明されたりするんで、その前知識がない人が見ても何のことか分からなかったりしてたんですね。その辺がちょっと分かるような展示にしていきたいということだったので。
いいですね、そこは、はい、いい感じだ。
で、また、法演館の後ろの方っていうのは、まあ、崖地になっていて、すごい、
草が。裏がね、裏が一中賢者の塔があります。
で、まあ、ハブの、まあ、名所というか、すごくハブが出る場所でもあるので、まあ、そこを含めて、例えば、まあ、遊歩道にするのかどうかは別として、とりあえず、こう、ハブがなかなかこう、入ってこないような、この工夫っていうのはする必要があるんじゃないかというところで、まあ、防除ですね。ハブは駆除はできないので、防除する ていうところで、
撃退とか絶滅を目指してるわけではない
そうですね。生物多様性は、
なるほど、
守りながら、ただ住み分けはできるようにしようというところで、まあ、そういうのもやっぱり計画がないと、どういう玉うどん目指したいのかっていうのがないと、うん、こうその場限りでその場しのぎでいろいろこうしたらいいんじゃないかっていうので、こう右往左往するのは良くないなと思うので、
なるほど、ね、
まず那覇市がしっかり保存活用計画立てましょうよという話をします。
そうか、やっぱこれも首里城の影響の後ね、どう再設計した方がいいかっていうお話になる。
もともとその保存活用計画作らなきゃなっていうのは課題として持ってはいたらしいんですけど、うん、ちょっとこの首里城火災の影響で、まあ、それを少し早めないといけないんじゃないかなという気はしてますね、うん、
なるほど、渋い質問だ、うん、はい、ありがとうございます、はい、でもうゲストを、はい、ずっとね、黙って、まあ、待っていただいていたんですが、はい、この玉うどん、あるいは、前回からやっている、この首里城の火災についてですね、やっぱ、見識のある方を探そうということで、うん、今回は、琉球歴史研究家の木名大作さんに来ていただいております。どうもお待たせしました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、自己紹介してもらっていいですか。
はい。
はい、
まあ、琉球歴史研究家と名乗っておりますけれども、うん、まあ、昔、博物館とかで学芸をしておりまして、うんうんうん、で大学時代から、まあ、琉球とか沖縄の歴史を、うん、やっておりまして、まあ、今も行政とかで、まあ、沖縄の歴史とか、はい、文化に関する仕事をしております、
うん、なるほど、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、ちょっとこの質問の流れからいくと、うん、せっかくなんで那覇市のこの管理してるね、うん、玉うどんの話から入ろうと思うんですけど、木名さんって玉うどんってどういう場所だって言われたらどう今説明してるんですか。
まあ、王国のその神聖な場所というか、うん、まあ言ったら確かに何て言うんですかね、こう死因としていて、うん、
はい、
まあ、王様が眠る場所なので、うん、まあ本当に神聖な場所ですよね。
うん、うんうん、なるほど。あそこってどんな特徴って言えばいいんでしょう。僕は割とだだっ広い広場とね、があって、あまり詳しくないん
です。まあ特徴、まあいろいろありますけど、うん、まあ今パッと思いついたので言えば、うん、結構15世紀ぐらい の首里城の形を模していて、
は
い、あれ自体がもうその当時の首里城正殿みたいな感じで模して、その板吹きの表現が、まあ、うん、まあ、石ですけどね、
うん、
されていて、まあ、当時の首里城はこんな形だったんじゃないかと言われていたり。
そうなんですね。
はい、
そうか。じゃあ、まあ、そこを忍ぶことができる。
まあ、そうなんですね。当時の様子を、まあ、うん、なんですかね、思い起こさせるような。
うん、
はい、まあ、首里城自体も、まあね、昔も何度も燃えちゃって、うん、建て替えのたびに、その、板吹きだったものが瓦吹きに変わったりとか、うん、まあ、バージョンアップしてきているので、うん、まあ、そのバージョンアップ前の首里城の面影が残っていると。うん、いうところもあるのかなと。
はい。
はい、
歴代の、うん、彰子の、まあ、はい、王族ですね、
はいはい、
のお墓ということでいいと思いますが、うん、どういう方々がその、うん、ここに祀られている、あるいは実際骨が安置されているっていうのは、どの辺まで分かってるんですか。うん、まあ、
第二彰子の、はい、王様が祀られていて、
最初から第二彰子の頭の方から
。そうですね。まあ、少年王とかは、浦瀬の方に祀られたり、行奴ですね、はするんですけれども、まあ、その第二彰子の王様から、うん、近代の、うん、方まで祀られるっていうか、まあ、埋葬されてですね、
埋葬されてるということなんですね。うん、あ、じゃあ実際ここにはお骨もある、はいはい、というところなんだ、うん、なるほど。じゃあいわゆる琉球処分直前までの、うん、沖縄の正家の、
うんうん、はい、近代の正家の人々まで入ってます、
はい、うん、でですね、まあ、そこからちょっと首里城の話をしていこうかなと思います、うん、これ2回来週違うね、うん、次回放送分までということでですね、木名さんには継続していていただきたいなと思っています。はい、じゃあ早速なんですけども、はい、この玉うどんのね、うん、埋葬されてるその王様の、もともといた首里城ですね。その首里城なんですけれども、今火災になって、まあ、非常に話題でございます。うん、で、首里城って、 いつ頃できて、で、はい、どういう変遷をたどっていったのかということの、うん、今日は前半にしたいなと思っております。はい、だから、近代の首里城、うんうん、近代になるまでの首里城ってどういうとこだったかっていうのを今回お話したいなと思ってるんですけど、うんうん、
はい。
できたのって大体いつぐらいなんですか、
まあ、これ実はよく分かっていなくて、
正式な年代までは分からない、
はい、で発掘ではまあ13世紀とか14世紀とかは出てくるんですけれども、うんうん、まあ、おそらくそのいわゆる首里城、私たちが思うような首里城ではなくて、その前段階があって、うんうんうんうん、まあ本当に地方のグスクだったり、うん、まあ名前が首里グスクだったのかどうかも分からないレベルのグスクがあって、でそれがどんどん改築されてきて、でグスクとしてまあ規模を拡大してきて、でまた正家が移ってきて、
はい、
まあ、そこを根拠地として、使うようになったというような形なので、意外とそのいつからっていうのは分かってない。
ただじゃあ逆に城を作る場所適性っていうのがあったっていうことですかね。
はい、それは、はい、まずは水ですね。
水、
はい、瑞泉門のところのその流碑っていうところから水がコンコンと湧いてるんですけど。まあ、普通に考えたらその水が湧くつ山のふもとだったりするじゃないですか、うん、だけどその首里城の場合はその山の中腹というか、まあグスクでその城壁で囲った内側のエリアで水を得ることができるっていうのは当時としては、はい、非常に良い場所。
なるほど。やっぱ水ないと人は住まない、
うん、そうですね。
こんな高台なんだけど、
う
ん、これあれですね、やっぱ石灰岩質と
蓋
の、
うん、そうです、はい、
地層がすごく地下水を溜めるのに役に立ってるってことですね。
クチャがまあ水を通さないので、その上に乗ってるその琉球石灰岩の層を水がこう染み込んで、でそこでそのクチャの方でまあ
受け止めてるんですね。
地下ダムみたいな感じで、うん、受け止めて。
それがこの高台で出現してるっていう意味では、本当に種類は、まあ、人が住むとか、はい。あるいはその統治をするとかっていうところに適していたというところですね。たくさんの人がここで住めるわけですもんね、
う
ん、水が
住めるし、
なるほど、
まあ、あとは那覇港が近いという、
うん
まあ、港がね重要なので、まあ、それも近くにあると、というまあ好条件が揃ったお城、
なるほど。そうか、じゃあそのあたりが適性があったっていうことなんですね、じゃあ古くを言うともう13世紀ぐらいからそこには何らかのものがあったんじゃないかってことですね、はい、面白い。そうか。でじゃあ正家はそこで、まあ、第一尚氏も含めて、ここを土地の場所として決めて、第二尚氏に移っていくと。
そうですね、
はい、なるほど。あとじゃあですね、その近代の直前というか、の、はい、いわゆる僕らが知っているのはその32軍の、急に戦争中になりますが、はいはい、に至るまでの間ってちょっともやっとしてるんです。基地というか司令部があったっていうことからね、その後琉球大学、戦後ね、はいはい、琉球大学ができて、今に至る部分っていうのはなんとなくわかるんですけど、はい、そのおやっとしたこの部分っていうのを今日ちょっと説明してもらえると、
皆さんご存知の通り、1879年、明治12年に、
はい、
まあ、最後の国王招待が、まあ、退場、まあ、城を出ることになって、日本政府が送り込んできたその琉球処分官、松田道行という人物がいるんですけれども、まあ、彼らが、まあ、まあ、追い出す形になったというかですね。で、その正体は、慶正門、
はい、
赤田の方です、
はい、
あっちから、まあ、退場して、中城郡に移るんですが、まあ、それの時点でも明け渡しをしたというような形になって、
なるほど。じゃあ、この日が明け渡した日ということですね。
はい。3月ですけれども。
で、
それで、その松田道行たちは、はい、まあ、一緒に、軍隊も引き連れてくるんですね、実はその以前にもすでに沖縄にはその日本の軍隊が入っていて、まあ、古波蔵の方に駐屯してたんですけど、それがそのまま軍隊で、まあ、押しかけていって、
はい、
そのまま占領しちゃうと、お城を、でそれ以降はその、まあ、熊本鎮台っていうんですけど、はい、その熊本鎮台の、まあ、文英所みたいな感じでそのお城の中がですね、使われるようになるんですね。
なるほど。大きな軍隊の一個、師団というか、
まあ、まあまあ、師団より上の単位になるのかな、師団、鎮台、
はい、それを熊本鎮台というところが入ってきて、そこでいわゆるオーナーが変わるっていうことでいいんですかね。
はい、
はい、 この時点で中城九段に最後の王様を移ったという時点で、あの、いわゆる琉球処分の完了というか、
まあ、そうだな。そうですね。まあ、沖縄県の設置をもって、まあ、この国がなくなったというか、そういう形になります
ね。なるわけですね。じゃあそこでオーナーは、あの、まあ、変わって熊本陳太がやってくるってことですね、はい、その頃の首里城っていうのはどういう感じだったんですかね、
う
ん、
その頃はもう軍が、まあ、自由にというか、まあ、自分たちを使いやすいようにもうどんどん建物を改築しちゃっていて、窓のないとこ窓作ったりとか、で、もうなんかあの流中ちょん切っちゃったりとかですね、もういろいろもういじくっていて、で結構写真で残っている首里城っていうのもやっぱそのあそれを経ての首里城が多いので、やっぱちょっと注意してみないと本当に王国時代からここに窓があったのかとかですね。
そうか、そこを、じゃあ言ってみるとリフォームされた後の資料が多く残っているので、これが本当に正しいのかっていうのは検証が必要だったんですね。なるほど、あ、そうか、そういう時代があったわけですよね。なるほど。熊本陳代はいつ頃までここの首里城のオーナーであったんですか？
いつ頃だったかすいません、ちょっと今すぐは思い出せないんですけど、
どういうトピックで今度は次のオーナーに変わっていくんですか？
次はその、まあ、払い戻しの話とかが出てきたりして、
払い戻し、
はい、で熊本陳代はどんなだったかな、移動した後だったかちょっとすいません、うろ覚えなんですけど、でそれで、まあ、首里市、当時の、あの、まあ、当時の首里は那覇市ではなくて首里市、
そうですね、
なので、まあ、その首里市がその払い戻しの、まあ、なんですか、要請というか、それをして、で払い戻すことになるんですね。まあ、首里区だったかな、まだ当時は。
はい、なるほど、払い戻されるっていうことなんだ。
払い下げですね。
払い下げ、払い下げね。なるほど。じゃあ、施設を払い下げると。はい、それを、じゃあ、首里市が受けるということで、じゃあ、首里市のものになる。
首里市のものになる。
うん。
まあ、土地と建物でまた、いろいろ無償でやるのかとかで、結構、議会で、当時の議会で議論してですね、結構揉めてたりするんですけれども。で、それで首里市に戻った、払い下げられた後に、また今度はその、建物をどうするかっていう話も出てきて、で、まあ、その、まあ、長らく軍が使って何十年も使っているし、で、まあ、使ってないところも補修してなかったりするんです、
はい、
で、当時のその記録も残っていて、で、明治の末ぐらいから、このもう、なんとか門が、あの腐敗で倒壊とかですね、そういう記録がどんどん出てくるんですね。
なるほどね。で、この辺がまでなんだ。はい、ちょっとお時間なので、これで次回に、あの、首里市に引き渡されたぐらいのところから、次回に、あの、引き継いでいこうと思います。ということで、また次回放送で続きをやります。一旦ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。